おはようございますっていう時間じゃないんだよね。
お昼だね。まあ、さっき起きたばっかりだけど。
土曜日、まあ昼まで寝てるか。
うん。まあそうっすね。平日も似たようなもんだけど。そちらは、金曜。
金曜日の7時ですね。
おお。
今日会社でテックトークがあって、僕の最近やってるのを発表してきたんで。
うん、うん。
ちょっと忙しかった。
はあ、はあ、
うん。
エグゾーストって感じですか。
そうですね。面接もなんか多いし。
うん
う
ん。
ミーティングしたり、いろいろですよ。
おお。
うん。
じゃあ、レッドブル開けますかね。
開けますね。はい。
一応言い訳しておくと、いつもレッドブル飲んでるのではなくて、リビルドを取るときくらいに飲んでるって感じですね。うまい。はい。
この間エピソードの文字起こし検索をつけたんで、レッドブルで検索すると白老さんのエピソードしか出てこないですからね。
しか出てこない。そうっすか。
あとはあれだ、石立哲夫。
うんうん。
うん。歩く石立哲夫ことマイク・エイブラシ。
うん。
うん。マイク・エイブラシがちゃんとね、出てこないですね。その、正しい表記では出てこない。
ああ。英語の A にブラシとか、なんか、そんな感じで出てます、
ね、そうそう。でも、毎回そうなってるんで、逆に検索にヒットしやすいっていう。
うんうん。
うん。
さて。
はい。
はい。
200回でございますね。
おお、すごいですね。
すごい。
記念すべき200回。
ついに来てしまった。
うん。
うん。
何年くらいやってんでしたっけか。
まあ1年に毎週やったとして50回だから、4年だけど、多分毎週やってない時もあるんで、多分5年、もうすぐ5年じゃないかな。
おお、すごいっすね。うん、
ええー。
うん。
まあ継続ですよ。
うん。うん。
白老さんは何回くらい出てんだろうな。
うん、どうですかね。まあ最近ちょっと増え気味ですよね。
そうね。
うん。初版の事情で。
そんなことはないんだけど。アフターショーも入れると60回出てるっぽいよ。
おお、すごいですね。
はい。
おお。継続は力なり。
ローカルのディレクトリーをグレップしてみたら、
うん。
60個出てきました。
ああ、おお、おお。200回よりそっちの方が嬉しいっすね。
白老さんはでも初期はあれだもんね。あの、ピン芸人じゃなかったですからね。
ああ、そうっすよね。
うん。
奥井さんとかその辺と一緒に出てたことも。
そうそう。
うん。
そしてあまり音が良くないっていう。
うんうん。飛行機の音が。
そうだそうだ。昔のエピソード聞くと、後ろで飛行機が飛んでて、うるさいとか、なんかネットがブチブチ切れて宇宙人の声になってる。
ああ、あったあった、ありましたね。
そういう事件が多発してましたよね。うん、
地道に良くなってるってことっすよ。
インプルーブメントはしてますよ。
うん、すごいな。うん、おいいんじゃないですかね。
ええ
ーうん。いやー、年も明けて、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ちょっともう、そういう感じじゃないですけど。
うん。
うん。正月はどうしました？
正月は、まあ、良かったですよ。予定通り、年末に風邪ひいて、2、3日寝込んで、で、節々がすんごい痛くて、熱も39度くらい出てですね。俺はインフルエンザに違いないと思って、で、あの、タミフルとか打ったことないんでですね、幻覚が見れるかもしれないっていうんで、喜びさんでクリニックに行ったんですけども、あの、残念ですけど、インフルエンザじゃなかったですね。
あ、そうですか。
うん。
普通の風邪ってこと？
普通の風邪、なんかウイルス性腸炎かもとか言われたけど、まあ、とりあえず薬出しとくんで適当に寝ててくださいって感じで。
病院行くと逆にインフルかもって人が集まってるんで、そんなとこにわざわざ行くともっと危ないですよね。
そうそう。みんなこう、ソファーに横になってぐったりしてる中ですね。いやー。まあやっぱり寒いんでずっとなんだかんだ調子悪いですね。
うん。
ついですよ。
やっぱりね、この間ヒゲポンさんと1年ぐらい前に冬あったんですよ。
うん。
その時も、まあ、ヒゲポンさんは日本に帰って直後ぐらいで、この冬の寒さが辛いっていうことをずっと言ってましたね。
うん、そう。うん、今ちょうどすごい寒波が来てて、何十年ぶりかな、30年ぶりくらいの寒波とかって言うんで、水道管が破裂したりとかですね、東京で。
うん。
こう、デイアフタートモローみたいな感じになってます。
本当だ、今、天気予報を見てるけど、今日の最低気温マイナス5度とかなってる。
そうそう。
雪はこの間降ってましたよね。
あ、雪この間降ってですね。
うん。
楽しかったですね。久々に雪降ったみた
い。子供とか初めて雪とかじゃないですか。
そうそう、子供もはしゃいでですね。うん。なんて言うんだろう。うん。まあ見てて飽きないですね、雪は。こう、パーティクル感に溢れてて。
パーティクル感ね。またゲームデベロッパー的な。
うん、そうそう。
発想ですけど。
うん。まあそんな感じで正月過ごして。
ええ。
まあ実家に帰り、十何年ぶりかに、こう、お正月を一族で過ごすとか、まあ離島は楽しかったですね。
イベント感はありますね。
うん。
うん。うん、まあ僕は帰らなかったんで、もう、引きこもってましたけどね。
おう。紅白歌合戦とかはやってるんですよね、なんか。
あ、見ようと思えば見れるんじゃないですか？
ジャパン TV とかで。
ジャパン TV。うん。でもまあ、それ、コムキャストとかに入んないとダメですね。
うん。
うん。まあ、僕はあまりこう、紅白見ない派なんで、
うん。
見てないですけどね。
おう。
ドリキンさんとかはもう、紅白を無理やり生放送で見るっていう、なんか夜中の3時とか4時とかに見るって言ってましたね。やってたけどね。
あ、そう。そうすると、まあ時差もあるんで、31日の昼とか朝とか。
そうですね。早朝だね、31日の。
ああ。
うん。
何がしたいのか。
なんかこう、リアルタイムにツイッターとかで感想書きたいんじゃないかな。
ああ。
まあでも大体もう前半で寝落ちしてたけどね、大体。
うん。
うん。
YouTuber としては。
ええ。
はい。
まあインフルエンザでも流行ってるっぽいですから気をつけてくださいよ。まあ別に日本に限らないですけどね。
うん。まあすごい流行ってるみたいね。
うん。
この東京の感染マップっていうのがあるらしいんですけど、昨日見たら真っ赤になってましたね。
ああ、そうそう。どっかの自治体が発表してて。
うん。
23区の中で真っ赤じゃないのが1個しかなかった気がする。
おお。
うん。
パンデミックですね。
何の話題からいきますか。
そうっすね。またいろいろありますね。
うん。まあ年明けといえば CES ですか？
CES ですかね。
ええ。
この、まあラスベガスで毎年やってる家電向けのショーですね。CES というのがありまして。
うん。
まあ行ってないんですが、まあ例によって見てきたかのように話すとですね。何があったかな？まあいろいろ発表があって、特に目玉ってのは今年はあんまりなかったのかな？まあテレビ系サムソンとか LG とかは新しいテレビ、LED ディスプレイっていうですね、LED で、なんていうのかな？1画素1画素を LED で発光させるっていう、ディスプレイ展示してましたね。うん、それ今の有機EL に比べて何がいいかっていうと、その有機EL って劣化してへたってきて画面が焼きつくですね。ピクセルのモニターなんかも有機、ディスプレイなんかも有機EL ですけども、
うん、
その劣化度が低いと。
ええ。
っていうんで、まあ、いずれは有機EL から LED ディスプレイになるといいなっていう感じですかね。
でも有機EL はすごく細くできるんじゃないですか？
ああ、その辺は多分有機EL に近い感じになると思いますね。
うん。
まあ、基本自発光なんで、バックライトとかいらないっていう感じですかね。
うん。
まあ、っていうテレビがあり、それからまあ、自動車周りですね。自動車周りは、NVIDIA の革ジャンがですね、キーノートで発表してたんですけども、
うん、
あれもすごかったですね。その、 半分くらいは今まであったネタですね。ディープラーニングとかマシンラーニング系の話で、で、残り半分をですね、自動運転、車の方に割いてですね、結構強烈なデモやってました。
ええ。
うん。
まあ、あれ、公演の模様が多分 YouTube に上がってて、もうサムネイルから本当に革ジャンだったんで、うん、あ、これが革ジャンなんだっていう、やっと理解したっていう人が結構いたみたいですけどね。
おお、そうですか、そうですか。あれ、いつもずーっとひたすら革ジャンなんですね。はい。
うん。
かっこいいですよね。
かっこいい。
うん。で、まあ、その NVIDIA のキーノートで、良かったのはですね、なんて言うんでしょうね。まあ、自動運転のデモをしつつ、まあ、彼らのゲームのノウハウがあってですね、まあ、あとは物理シミュレーションですね。これもゲームで使うんですけども、フィジックスのシミュレーションがあり、これをこう組み合わせて、シミュレーターの中で車を運転させて、で、ちょっといい感じなのが、そのシミュレーターの画面をキャプチャーして、そのまんまカメラにフィードバックするんですね。
うん、
そうするとカメラのレイヤーはカメラで、その物体認識して、あ、ここに車があるなという形でですね、こうすごい綺麗に整合性の取れた形でですね、エンドツーエンドでこうシミュレーションをして自動運転をさせてっていう、
うん、
そのそういうことができますよというデモをしててですね、あ、これはなんて言うんでしょう、 NVIDIA がやってきたことがきっちりですね、パズルのピースのようにはまってですね、すごいジャン感がすごいありました、
うん、こういうのが作りたかったんだっていう、
うん、そうですね、そうですね、
どうですか、
うん、うん、これはうん、さすが革ジャンっていう感じでしたね。
yeah.
うん、とか、で、NVIDIA はそこでキーノートやって、まあ、あとは AMD とかも発表をして、これはRyzen の APU とかですね、新しいモデル出して、APU ってのは、CPU と GPU がワンチップになって、コストを下げて、まあ、それなりのパフォーマンスモデルっていうやつでですね、で、まあ、ここでちょっと肝になるのがですね、この間、インテルが発表した Core i7 の、コンフィグレーション G ですね。その AMD とインテルの CPU と GPU を悪魔合体させたっていうやつですね。で、そことの住み分けが微妙感があるんですけども、まあ、ここで住み分けてきたのは、Ryzen の APU は、インテルに似せた形で、名前をつけてるんですけども、グレードが3と5ですね。コア3とコア5に相当するくらいのパフォーマンスで出してきて、で、インテルのその、カビーレイク G の方は、コア i7 ですね。7と。
うん、
3、5、7と。まあ、ローエンドはうちでやりますから、インテルさんどうぞどうぞ、こう、7の方を取ってくださいと。まあ、そんな感じで住み分けてきましたかね。
へぇ。
うん。
そこのローエンドの方をインテルがやらないっていうのは何かあるんですか？
なんでしょうね。まあ、大人の住み分けみたいな感じですかね。
なるほど。
うん。紳士協定的な感じがちょっとしましたかね。っていう感じで AMD が CPU 発表して、で、あとはですね、VR ですね。今年、年が明けて VR3 年になりましたけれども。
勝負の年ですか？今年は。
勝負は元年だったんですけども
今年は何の年なんですか VR は、
今年はですね、何でしょうね、この、まあ、あんまりはしごを外すのは好きじゃないんであれですけども今年はそのハイプ曲線で言うとちょっと落ち込み気味なんでですね、
うん、
何でしょう、ハイプ曲線ってこうテクノロジーがこうどう需要されていくのかっていうです、いう曲線で、まあ最初ちょっと盛り上がって、ちょっと盛り下がって、で最終的に、こう、もう少し盛り上がっていくっていう感じの、なんて言うんでしょう、三次曲線みたいな感じですね。
キャズムですか？
まあキャズムに近いですけど、キャズムはその、ユーザーさんへの需要な感じですけども、
うん、
アイプ曲線っていうと、話題になる度とか、
はいはい。
この最初期待が盛り上がって、その後ちょっとやっぱりダメじゃんってなって。で、大抵のプロダクトはやっぱダメじゃんのまま沈んでくんですけど、そこから持ち上がってくるのは、こう、広く皆さんに使われてくって感じですかね。
ええー。
例えばスマートフォンなんかはそのハイプ曲線でいうと今こうずーっと上がってってる段階ですし、
うん、
で VR は、今の世代はどっちかっていうと今年は少し落ち込みで元年で頑張ったけどあんまりうまくいってないねっていう雰囲気がちょっと漂ってますかね。
うん、
で問題は今年どこまで落ち込むかでですね今年死なないように生き残るのが一番大切だと思います。
おライフサポートですね今年は。
そうです、今年は、死なない一年にしようというのが目標ですかね。
うん、
うん、まあ死なないと思いますよ。VR と合わせて AR、 VR と AR 合わせてですね頑張って乗り切っていきましょうという雰囲気はありますんで、
うん
うん、そうです、生き残らればという感じですね。っていうんで、各社ヘッドセットを出して、バイブですね、バイブプロっていうですね、より良いヘッドセットを出しましたね。
うん、
それから、オキュラスですね。オキュラスはオキュラス GO っていう、これはですね、バイブとかオキュラスは今まで、まあ、コンパニオン PC というか、PC 側でレンダリングして、それをそのケーブルでヘッドセットに流すっていうフローだったんですけども、それをそのヘッドセットだけでやろうと。
うん、
で、ヘッドセットだけでやって、そうするとケーブルの取り回しもいらなくなるし、で、あとはそのインサイドアウトトラッキングって言って、今までのオキュラスとかバイブで言うと、周りにですね、ライトハウスっていう灯台のようなこう、赤外線モジュールを置いて、そっちの方で、本体をトラッキングしてたわけですね。
うん、
で、それをいらなくしようっていうんで、内側からカメラで見て、で、カメラ側で周りの世界をトラッキングすることで、ポジションを、オキュラスの HMD のポジションをゲットしようっていう、それがインサイドアウトトラッキングですね。
うん、
で、もってそれも積んで、スタンドアラウンドのヘッドセットで行こうっていうのが、オキュラス GO というのを出ました。
はい。
で、これがですね、シャオミが作ってるんですね。
あー、なるほど。
うん。そこが面白いところで、最初オキュラスってギャラクシーギアですね。サムソンのギャラクシーギアと組んでやるのかと思いきや、シャオミに行ったんで、その辺は、要チェックですかね。
シャオミは、中国のスマートフォンメーカーですよね。
そうです、そうです。
このオキュラス GO っていうのは、スマートフォン端末なわけではないですよね。
スマートフォン、ハードウェアコンフィグレーションとしてはスマートフォンにごく近いですけど、ものとしては VR のヘッドセットですね。
うん。
で、中身はそのスナップドラゴンの821なんで、まあ、ハードウェアはまんまスマートフォン的な感じですかね。
うん。
うん、で、この821っていうのがポイントで、今、その、クアルコムのチップの最新世代、カレントは835で、
はい、
まあ、ちょっと遅めになるんですね。
821は、一個前、ピクセルとかのやつでしたっけ？
そうですね。ピクセルのあたりですね。
うん。
まあ、そんなに悪くないけど、まあ、良くもないという感じで。
うん、
で、そこで、デイドリームの互換ヘッドセットですね。が、レノボからですね、出たんです。発表されたんですけども。
はい。
そっちの方は、スナップドラゴンの835を使ってますね。これは、ピクセル2とか、ギャラクシー S8 とかと同じ世代になります。
うん、うん。
つんで、まあ、ちょっと遅めの感じやりますけど、まあ、いいのかな、という。
これはでもヘッドセット、そのスマホにアプリを載せてヘッドセットに差し込んでっていうんじゃなくても、その最初からヘッドセットについてるってことですよね。
そうですね。そのまんまヘルメットになってる感じですかね。
うん。
なんでまあセットアップが簡単でうまくいくといいなという。その第一世代のオキュラスとかバイブ、第一世代って言うと何かな。今の世代の走りのバイブだったりオキュラスはその、セットアップがやっぱり面倒だっていうことで、
うん、
あんまり広がんなかったんじゃないかと。PSVR、プレイステーションの VR もそうですけども。で、そのセットアップの手間を省いたらどうなるのかなっていうのが、まあオキュラス GO であったり。
うん、
デイドリームのスタンドアローンヘッドセットなんでですね、これがどういくのか。
デイドリームのスタンドアローンはやっぱアンドロイドが動いてるってことですよね。
OS としてはアンドロイド、なんて言うんでしょうね。まあちょっと違う感じではありますけど、まあ Linux ベースで、まあゲーム機に近い感じですかね。
でもデイドリーム対応のゲームとか、アプリケーションが動かせるということは、アンドロイドじゃないんですか？
そうですね。
わかんないですけど。
そうです。確かにそうなんですけども、まあ実際そのデイドリームのゲームとかってほとんどそのアンドロイドの API とか使わずに OpenGL で動いてるんでですね。まあなんというのか、まあ技術的にはアンドロイドでなくてもいいという感じですかね。
なるほど。
はい。
そうすればデイドリーム互換の意味がわからないんですけど。
デイドリーム互換、ですね、デイドリームの場合、ハードウェアとソフトウェアでそれぞれこの基準があって、まあそっか、そうですね、デイドリーム互換イコールアンドロイド互換っていうことには今の時点ではなってますね。
あ、なるほど。
うん。で、あとはハードウェアの方も、例えばですね、ディスプレイのレイテンシーが一定以下でないといけないとか、有機EL でないといけないとか、その、なんて言うんでしょう。ちらつきが少ないですね、ディスプレイでないといけないとかですね。あとはジャイロとか、アクセレロメーターの精度が一定以上でないとか、まあハードウェアの方も基準がありますね。
なるほどね。まあ携帯を挿すタイプのデイドリーム持ってますけど、まあ、気軽にというか、ちょっと見たい時に使うには、まあ便利は便利ですよね。でも毎日使うかって言われるとちょっと微妙かな。
まあそうなんですよね。
まあケースつけてると、うまくはまんなかったりとかして、ケースを外してつけないといけなかったりっていうのもあるし、僕のやつは Pixel 2の XL じゃない方なんですよね。そうすると、つけた時にちょっと端っこが、視界が切れるっていう問題とかあったりね。しますね。
あれ、ずっと使ってると気持ち悪くなってきたりとか、そういう感じはあったりします？
それは確か昔のピクセルではあったんだけど、だったかな？ピクセル2だとそこまではないですかね。まあでも、仕組み上というか、あれ目の、こう、疲れるような使い方にはなっちゃうと思うので、そんなに15分30分ぐらいがまあ多分限界かなっていう気もしますね。
そうなんですよね。まあそこもやっぱり問題で、こうなんでしょう。このスマートフォンやゲーム機みたいにこう2時間3時間とかですね、2日3日ずっと連続でゲームをするっていうことにはならないわけですね。
ソードアートオンラインとかだともう1週間とかずっとつけてるっていう世界ですけど。
そう。
まあ実際はそうにはならないっていう。
寝たきりになったままずっとつけてるっていう感じには、まあ今のところなってないですよね。
ネットフリックスの VR とかあるんだけど、ネットフリックスの動画は30分じゃ効かないのが多いですからね。意外ときつい気もする。
デイドリームで統計取ってみると、まあゲームコンテンツよりも動画を見るのに使ってるっていうケースも結構あってですね。まあそれも2時間3時間とかではなくて、まあ10分20分くらいの短い YouTube とかの動画ですけども。
そうですよね。
うん、
まあその、家の環境とかにもよりますけど、リビングでこう家族が見てるときに一人でちょっと大きい画面でなんか Netflix 見たいとか。そういう用途には使える気もするし。
そうですね。その VR で動画見るっていうのは、まあ意外と使われつつありますね。まあそれにしても目が使われる問題はあるんでですね。まあこの辺は、まあ液晶の解像度上げれば、ちょっとは疲れにくくなるとか、まああとはレイテンシーをさらに縮めれば、もうちょっと疲れにくくなるとか、まあ地道に一歩一歩良くしていこうっていう段階ですかね。今んとこまだ革新的に良くなるとかですね。こう、脳にジャックをつないで直接入力とか、その辺にはまだまだいけませんね。 という感じで VR ヘッドセットがいろいろ出て、
うん、
まあ、あとは Google もブースを出していて、あちらはあの Google ホームのその宣伝というか、ブースだったみたいですね。で、駐車場にブースを出していたら雨がじゃんじゃん降ってきて、雨漏りがガンガンして大変だったとかですね。
うん。あとは会場全体が停電したっていうのもあった気がする。
ああ、そうらしいですね、
うん。
う
ん。
そうするとほとんどの展示が何もできなくなるっていう。まあ、そんなこんなですかね。CES に関しては大体ざっとこんなところで。
うん、テレビのやつは、まあ、僕も CES は全然行ってないし、YouTube になんかいろんなメディアがポストしてるやつをちょこっと見ただけなんですけど、
うん、
面白そうなやつはあれですね、テレビ、あれ、LG だったかソニーだったかちょっと覚えてないんですけど、コーヒーテーブルみたいなのに、有機 EL のテレビがこう、巻けるようになって、ロールしてこう、収納できるみたいな、
うん、
そういうモニターというかディスプレイがありましたね。
うん、
まあ、有機 EL のテレビってものすごいこう薄いくて、もう今はこう負けるぐらいの感じになってるっぽいんですよ。
うん。まあ曲げても大丈夫っていうのも一つ特徴ですね。
そうですね。で、それは何がすごいかっていうと、だからリビングのテレビがこうバンってある場所に置いておいて、で、使わないときはもう収納しておけるっていう。まあプロジェクターだと上からこう吊るして落としてくるって感じなんですけど、もうそれはその、下の台の中に収納できるんですね。
うん。で、見るときは？
そう、見るときは、こう、下からズズッとこう上がってきて、それで見るって感じですね。で、サイズが多分、デフォルト16対9なんだけど、例えば、こう、映画とか、シネスコの映画とか見るともっともっと細いじゃないですか、横が長くて。
うん。
そういうときも、あの、黒い、その隙間ができないような、最適なサイズに、こう調整して、それで、
ああ、なるほど。
ぴったりのサイズで見れるっていう。
なるほど、なるほど。
そういうのをやってましたね。
うん。映画館とかで始まる前にスクリーンがこう、ガーッと動くような。
うん。そんな感じに近いかも。
おお。
あと見たやつは、どういう、どのメーカーだったか忘れましたけど、DLP って昔あって、
プロジェクターですか、
うん、リアプロジェクション、うん、のテレビ。
ああ、あったあった、ありましたね。
リアプロジェクションテレビってあったと思うんですけど、多分それを使ってるのか、でも違うのかな。もしかしたらプロジェクターをそのまま使ってるだけかもしれないんですけど、要はテレビの画面があって、左側の斜めから見るのと右側の斜めから見るとでは全然違う映像が出せるっていう、そういうプロジェクター
？
で、まあ何に使うのかなと思ったんですけど、まあ一つはその二人でリビングにいるんだけど違う動画を見たいっていう。さっきのそのね、VR のやつで思い出したんで。そういう用途と、まあもう一個はちゃんとしてるなと思ったのは、まあビデオゲームを二人プレイするときに、
右側と左側で違うプレイヤーの視点を
見れるっていう。普通のやつだと画面がスプリットして出るんだけど、相手のこうやってるのが見えると、まあネタバレになったりとか、こう攻撃してるのが見えちゃったりとかすると良くないんで、
うん、
まあそれぞれ別の方が見えた方がいいよねっていう、
うん、
まあそこはああなるほどって思ったんですけど、でもまあこれはそんなニッチな用途で使うかなっていう、そういう印象は持ちましたね。
まあだいぶ極物感強いですよね。
そうそう。
CS ってそういう極物が結構展示されてるのも面白いらしいですね。
うん、結構バージとかのレポートビデオだとロボット系のやつがすごいいっぱいあって、
うんうん、
あの洗濯物畳んでくれるロボットとか、
うんうん、
お茶を入れて持ってきてくれるやつとか、
あ、それなんか日本のスタートアップですね、確か。
お
う、うん、
そういうのありましたね、
うんうん、そう、その洗濯物畳んでくれるっていうのはちょっと期待ですけどね、
うん、
あ、で、あとはその、なんて言うんでしょうね、ロボット系なんか人造人間っぽいですね展示がしてあって、これは何かと思いきや、こうネットフリックスの番組の宣伝ブースだったっていうのがあったらしくて、
それも見ましたね、うん、
うん、でそれがそのオルタードカーボンっていう SF の小説でですね、うちに積んでおいて早10年経ってまだ全然読んでないんでですね、 これ読まないとなという感じですね。
これネットフリックスがオリジナルでドラマ化するってことですか？
うん、そうみたいです。今年ですかね。
うんうん。
うん、その内容は、なんでしょう。まあ、人造人間系、アンドロイド系のハード SF っぽいんで、ちょっと期待ですね。
ええー。なるほど。
うん。まあ、そんな感じですかね、CES は。はい。
NVIDIA の話題が出たんで、
うん。
前回のエピソードで NVIDIA のトレンディードラマ話してましたけど、
ええ
ー。その数日後に、なんか GeForce をデータセンターで使うなっていう、
うん。
あれが出てちょっと話題になってましたね。
ああ、なりましたね。
ええ
ー。その、ユーラーですかね、エンドユーザーライセンスアグリーメントを変えて、
うん。
データセンターで使うのであれば、テスラにせねばならぬというお達しですね。お触れですね。
ええ
ー。うん。まあ、あれは、今はどうなりましたかね。ちょっと落ち着いた感じですかね。
特に進展がないので、まあ使うなって言われた人はしょぼーんっていう感じになってるのか。
ああ、なるほど。
そこからな、また進展があったのかわかんないですが。
うん。まあその技術的に言えば、テスラは、確か ECC がついてるんですよね。
うん。
そのメモリーが壊れた時に、1ビットまではリカバリーできるとか、そんな感じのハードウェア、保護機能がついてるんで、まあそれはサーバーサイドではテスラ使ってくださいっていうのはまあありかもなと。
うん。
まああとは値段が10倍するとかその辺はあるんですけれども。
うん、
まあなんでしょうね。こう、まあ、この NVIDIA の歴史を取ってみればですね、まああんまり NVIDIA を腐すつもりは全然ないんですけど、こう NVIDIA っていうのはこう、カワジャン王に率いられたですね、百戦錬磨のこの、なんて言うんでしょう、王国であってですね、
うん、
NVIDIA の歴史の中で彼らが善良であったことは一秒たりとてないんじゃないかっていう気はするんですね。
うん、
なんて言うんでしょう、こう、GPU ベンダーってあちこち世界中にあったわけですけど、マトロックスとかシーラスロジックとか、まあ最近ですとイマジネーションテクノロジーとかですね、日本にもいくつかありましたし、まあそういう競争相手をですね、バッサバッサとなぎ払ってですね、この仕上がってきたのが今の NVIDIA 帝国であってですね、
うん、
ゲームオブスローンズの世界ですね。こう、NVIDIA のカバジャン王がこう、王座に控えてるわけですね。で、そこにこう、罪人が引っ捕らえられてきてですね、おうよ、この者は罪を犯しましたと。なんだと。この者はデータセンター内で GForce を使った罪で捕まえられましたと。そしたらもう、カワジャン王が言うのはただ一言ですね。キルヒムと。
首を跳ねろって。
そう、それしかないですね。では慈悲を持って、よう自ら手を下すとか言ってですね、こう首を跳ねるという、
うん、
まあそういう世界観のもとにある企業ですので、まあ僕の勝手な世界観ですけど。うん、
全く不思議ではないってことですね。
全く不思議ではないですね。こう、シナリオ通りだと思います。
まあ、EU らを途中で変えるっていうのは、まあ、あれですけどね。
まあ、まあ、確かに、こう、後出しじゃんけんだって言われれば、まあ、その通りなんですけど。
うん、
まあ、なんでしょうね。まあ、弱さは罪であるという感じですかね。
いやー、そして、シェアは強さであるっていう。
うん、そういう感じですね。
ええー。
まあ、NVIDIA 伝説他にもいろいろあって、まあ、ヤブミ案件なんであんまり詳しく言うとあれですけども、まあ、ゲーム機って、こう、世代を重ねるごとに、まあ、同じ世代の中でも、マイナーチェンジを繰り返してコストをリダクションするんですね。
うん。
まあ、例えば、プレステ2でも、8つとか9つとか、こう、マイナーモデルがあって、少しずつコストを減らすんですけれども、なぜか、こう、ゲーム機で、まあ、特定の会社の GPU を積んだゲーム機は世代が進んでもワンチップ化できていないとかですね、
うん、
なんでだろうなとか不思議な点もあって、まあこれ以上進めるとこうあれなんであれですけど
ミサイルが飛んでくるっていう、
うん、そうですね、 J アラートなり始めますね。まあやっぱりこうコアモテで鳴らした会社ではあるんで、
ええ
当然の結果だと思いますね。
なるほど。
はい。
ここ2回話題になってますけど、メルトダウンとスペクターについては、白露さん的に何かありますか？
ああ、そうですね。まあ、この間、ルイさんがだいぶ詳しく話してたんでですね。
うん。
まあ、これ以上あんまり追加する話もないですけれども、小ネタは考えたんですけど。
披露してくださいよ、小ネタを。
ああ、小ネタ紹介していいですかね。
ええ。
この投機実行とはどういうものかという話なんですけれども。
スペキュラティブエグゼキューションですね。
そうですね。ええ、スペキュラティブエグゼキューション寿司という寿司屋さんがあったとしますね。SE 寿司ですね。で、まあ SE 寿司に、こう、ミアンが入っていくとですね、こう、大将がピピンと来てですね、あ、この人はカリフォルニア州がすると言ってですね、ちゃちゃっとこう、カリフォルニアロールとかですね、スパイダーロールを作っちゃうわけですね。
うん。
はい、お待ち、カリフォルニアロールできました、と持っていくんですけども、まあ、ミアンは、こう、なんでしょう、寿司何が好きですか？
僕は、なんだ、イクラとか？
ああ、イクラ。
赤貝とか。
イクラ好きか。イクラまあ好きですけど、あんまり店で味変わんなくないですか？
確かにね。
うん。どこで食べてもイクラはイクラですよね。
うん。赤貝とかかな。
あ、赤貝ですね。
貝系ですね。
うん。じゃあやっぱり、おもむろにこう、ミアンがこう、赤貝というわけですね。
はい。
で、そこでその、投機実行されたカリフォルニアロールはですね、こう、廃棄されるんですけども。
うん。
で、そこでじゃあ次、広島さんが行って、こう、カリフォルニアロール一つと言って、そうするとそこでですね、こう、普通は10分くらいかけて出てくるカリフォルニアロールが一瞬で出てくるわけですね。
はい。
はい。で、そこでサイドチャネルアタックで、こう、カリフォルニアロールが頼まれたということが分かってしまうと。
うん。
うん。
痕跡が残ってる。なぜかちょっと早い、出てくるのが。
そういうことです。そういうことです。っていう小ネタを考えましたけど、はい、まあ、どうでもいい話ですね。
まあ、何でも寿司にね、絡めればネタになるっていう。
うん、そうですよね。
ええ。
やっぱりこう、ユニバーサルフードだけあって応用が効きますよね。
まあ、蕎麦よりいい例えだったかもしれないですね。
ああ、そうですよね。
ええ。
どうもどうもです。
はい。
はい。で、まあ、メルトダウン、その、まあ、サイドチャンネルアタックで、調べるっていうのはやっぱりすごいなと思いますし、
うん、
まああとはハードウェアに実装されてるんで、まあとは言ってもそのなんて言うんでしょう、これまでも言ってますけど、マイクロコード側で多少のフィックスはできますんで、
うん、
まあインテルとかはフィックス用の、マイクロコードをパッチやってましたし、であとはですね、NVIDIA さんもテグラ向けに確かパッチをリリースしたのかな。
うん。
で、テグラってですね、デンバーっていう、ARM コアバージョンと、それからデンバーっていう NVIDIA コアバージョンとですね、2種類コンフィグレーションがあって、多分そのデンバーの方じゃないかな。デンバーってどういう流れかっていうとですね、昔トランスメタっていう CPU メーカーがあってですね、
うん、
インテル互換の CPU を出して、で、何がいいかっていうと、その、なんでしょう。バイナリートランスフォームとかいろいろ特許を取ってですね、インテルの CPU を自分のディスクチップ用のコードに、リアルタイムにコンパイルしてどうこうっていう、ちょっと極物ハードウェアだったんですけども、
うん、
その極物の CPU の開発チームの人たちが NVIDIA に行って、で、その、トランスメタ死んでなかったんだっていう感じで、そのデンバーっていう CPU を作って、テグラに乗っけて、でもその後ちょっと音沙汰聞かなくなりましたね。
うん。
まあ多分そちら向けのパッチじゃないかなという気がします。
なるほど。
うん。
うん。
とかまあやっぱり影響範囲は大きいですね。
ね
え。
うん、AMD の人が、アーキテクトが辞めて、インテルに行ったんでしたっけ？
ああそうですね。ラジアですね。
この間その話してましたよね。
はい、はい。
でもこの一件があって、メルトダウンとスペクターの一件があって、で、かつ CEO がこれの発覚する前にちょっと株を売っていたみたいなのもあって、またインテルの株もちょっと乱高下みたいな。
ああ、そうですね。
ね、
結構だいぶ落ちて、その煽りでなぜか AMD はちょびっと上がったんですけども、うん、結局その後、その AMD も影響を受けるってなって元に戻ってですね、相変わらずジェットコースターですね。まあ、ただそのインテルは一昨日かな、決算発表があってですね、これがそのレコードハイな 決算内容でですね、
うん、
もう彼らとしては、コンシューマーの CPU っていうよりはデータセンター側のプロフィットがこうジャブジャブ来るという感じに変わっていてですね、
うん、
まあその辺まあインテルもそのプロフィットの構造が変わってる感ありますね。
なるほどね、
うん、でさらにそのラジャが抜けた穴ですね、これがどうなったかっていうと、AMD がですね、テグラのテグラを NVIDIA でテグラをやってたエグゼクティブをハイヤーしたっていうこう業界の噂話がありですね、
うん、
でまあ NVIDIA の方が AMD でこれから GPU を設計していくっていう、なんて言うんでしょう、狭い世界で人がぐるぐる回ってる感がまたありますね。
革ジャン王から抜け出した脱獄者がいるっていうね。
そうなんですよ。そうなんですよ。多分こう追われる身になると思いますけれど、この AMD の CEO の方、リサスーという台湾系の女性の方なんですけども、
うん、
この方あんまりキャラが立ってないんですよね。
革ジャンみたいなこう、
うん、
いいあだ名がつけられないっていう。
そう、そうなんですよ。どっちかっていうと影の薄い系のキャラクターでですね、
うん、
こう漫画で言うとこう額にこう縦線が入ってるような感じなんですね。ちょっと、まあ会社自体はうまくいってないっていうのもありますけども、
あ、
幸薄い系のキャラクターですね。
なるほど。
はい。あとは、人事系の噂話で言うとですね、プレイステーションで長くやってたですね、フィル・ハリソンっていう方がいるんですけども、
うん、
プレイステーションで十何年かですね、ハードウェア系のアーキテクトをやって、その後 Xbox で3、4年ですね、マイクロソフトで3、4年やって、で、その後独立して VR 系のスタートアップかな、やってたというフィル・ハリソンという方、この方は Google に移りましたね。
うん。
で、そこで何をするかはやぶみ案件なんで、わかりませんけれども。
それはなんか言ってるようなもんな気もするけど。
いやいやいや。
まあでも GM of Google とかになってたんで、結構、まあかなり上のエグゼグ、な感じですか？
うん、そんな感じですね。
うん。
うん、まあ、この辺は人が集まってるんで、ちょっとホットな感じですかね。
ええー。
はい。まあ、今年1年ちょっと飛びますけども、まあ、業界全体一服した感はありますんで。
というと？
今年は、何でしょう。まあ、スマートフォンもちょっとさちってきた感ありますし、
うん、
VR は VR で、まあなんというのか今年は我慢の一年だというのもありますし
、うん、
今年はちょっと未来への仕込みの時期かなというんで、誰がどこに移るのかとかってのはよく見とくと、なんとなくこの先盛り上がりそうな会社がわかる気がしますね。
ああ、なるほどね。まあ人事的にというか、こう谷間になって移動が多い年かもしれないってことですね。
ああ、そう、そういうことですね。うん、まあ、知り合いもポコポコ移り始めてるんでですね。まあ、今年はそういう感じがします。
なるほど。Google の結構有名なソフトウェアエンジニアの人が昨日だか一昨日だが、辞めて、話題になってましたね。
メディウムになんかポストした件ですかね。
うん。
うん。あれです。あれですね。
あの人って昔もなんか似たような、あれじゃないですか、Google プラスかなんかに、Google のやってることは全然ダメで、もっと Amazon みたいにやれみたいなのを、本当は社内向けの Google プラスにポストしようとしたら間違って公開して出しちゃったみたいな人じゃなかったでしたっけ？
ああ、なるほど、なるほど。
ええ。
うん。
まあ今回もなんか同じようなこと書いてんだろうなと思って、まだ見てないんですけどね。
まあ大体同じようなことだと思いますね。
うん、
で、まあごもっともという感じはしますんで、あれですけど。
うん。
うん。まあでもなんて言うんでしょう。辞めるところを腐すっていうのはいろいろ後々尾を引くんで。
いや、そうですよ。
うん。
まあ、なんだ、投資がもうないのかな。もう株も全部売っちゃって。
うん。
Google がどうなろうと俺は関係ねえや、みたいな。古巣をね、腐すっていうのもね。
うん。
あんま良くないですけどね。
まあ気持ちわかりますけど、やっぱり、こう狭い業界なんで、また戻る、出戻りっていうのもあり得ますし、
で戻ってヤブミが飛んできますからね。
そうそうそう。そう。オフィスの扉を開けたらそこがトラップになってて、ボウガンが飛んでくるとかありますからね。
うん。
うん。 まあなんでやっぱりやめるときは嘘でもいいんで、グッドラックと言ってですね、こう送り出しますし
、うん、
こう、晴れですよね。
それがいいと思いますね。
そうですね。嘘でもいいんで、キープインタッチと言って、別れる
。はい。
はい。
じゃあ、ちょっと一旦、スポンサーを紹介しますかね。
はいはい。
はい。Try Swift 東京というカンファレンスの紹介です。多分去年もスポンサーしていただいたと思いますね。Try Swift はプログラミング言語 Swift に関する国際的なカンファレンスですね。2016年に東京で始まって、その後ニューヨークとかインドのバンガロールとかでも開催されています。で、次回は東京で3月の1日から3日まで開催されます。最初の2日、3月1日と2日はベルサール新宿グランドでカンファレンスがありまして、最終日というか3日目の3月3日は都内の複数の会場でワークショップと黙々会が開催されます。黙々会っていうのは、多分黙々とコードをみんなで書くっていうことなのかな、だと思います。このカンファレンスの特徴なんですけども、国内だけでなくて海外から合わせて700名ぐらいのエンジニアが参加するということで、まあ相当大きなカンファレンスで、まあ、Swiftに特化した内容ということですね。で、まあ、スピーカーも半分以上は海外から来日して話をしてくれるということですね。で、まあ、日本にいながら海外のエンジニアのそういった講演が聞けるってもなかなかない機会だと思いますし、その終わった後 Q&A で個別に質問することもできます。で、講演のほとんどは英語で行われますけれども、同時通訳が用意されているということですね。まあ、ランチとか懇親会とかで参加されている方同士で交流が取れるような仕組みもありますし、また一人で参加している場合でも楽しんでもらえるような工夫があるということなんで、参加してみてください。最後になんですけども、リビルドリスナーの方専用に特別割引のチケットが用意されているということなんで、こちらをぜひ使ってみてください。割引チケットはこの Try Swift 東京のウェブサイトに行って、チケット購入欄にプロモーショナルコートっていうのを入力する場所がありますんで、そこにトライリビルド、TRYREBULD、これ全部大文字で入力すると割引になりますので、ぜひ使ってみてください。URL は、www.tryswift.co ですね。ここに行くと、東京のメニューが出てきますので、そこに行ってもらうといいと思います。カンファレンスの情報はツイッターで Try Swift Conf というアカウントが、オフィシャルアカウントがありますので、ここをフォローしてみてください。スポンサーどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ハクロさんありがとうございましたっていう必要はないんですけど。
そうですか。
Swift のカンファレンスですよ。
うんうん。
見てみましたけど、すごいなんか、スピーカーの方が、なんだろう、Pinterest とか、トレロとか、タンブラーとか、そういった US の、まあ、コンシューマー向けのサイトが多いのかな。そういうところの iOS のエンジニアとかデベロッパーの人が話してっていう感じみたいですね。
それは何でしょう。カンファレンスの方からインビテーション送るんですかね。
まあ、どういった運営方法かわかんないですけど、
うんうん、
そうなんじゃないですか。というか、まあ、この規模の Swift オンリーのカンファレンスって世界でもやっぱ相当珍しいと思うんで、
うんうん、
まあそういう、こう、インビテーションもあるでしょうし、そういう話題になってると、こう、サブミットしていこうっていうスピーカーの人も多いんじゃないですかね。
そうですね、そう。
うん、
ドロイド会議ってのが再来週あるんですけども、
ええ、
再来週かな ?2 月の8、9。で、そこにもですね、結構、まあ海外からスピーカーの申し込みがあってですね、
うん、
まあ同僚でロメイン・グイとかですね、チェットとかですね、まあアンドロイドのフレームワークやってる人たちもトークをするということですね、どこでドロイド会議聞いたんだとかですね、なぜお前が申し込んでるんだとかですねなぜお前が採択してくるんだとか、いろいろこうなんでしょうね、頭の中をよぎる思いもあるんですけど、それは置いといてですね、ドロイド会議がありまあいろいろ海外からもスピーカーの方は来ますね。
まあ多分トライスイフトはこれ東京から始まってますけど、ニューヨークとかでもやってるので、
ああなるほど。
それで知って、あじゃあ今回オーディエンスとして参加したけど、次のやつにはスピーカーで出ようって言って、そしたら次が東京だったみたいな、そういう流れもあるかもしれないですね。
ああなるほどなるほど、うん、なるほど、うん、それはわかりますね。
まあ海外の人にとってみれば仕事で行って カンファレンスで喋って、まあ日本に旅行もできるし、みたいな。
うん、そうですね。
そういうノリは必ずあるでしょうね。
そうですね。築地に行ったり、京都に行ったり、ね、楽しそうでしょうね。はい。
うん。これ、去年も、スポンサーしてもらって、その回をちょっと聞いてたら、
うん、
広島さんがこのトライバングっていう、そのカンファレンス名だと、例外が出るからやめろ、みたいなことを言ってた気がする。安全ではない、みたいな。
はい、はい。
言ってました。
キャッチしない人はダメですね、どっかで。
キャッチスイフト、
うん。
スイフトは、例外はキャッチでいいんですか？
カッコ、ちょっと待ってくださいね。スイフト最近書いてないからな。
あ、キャッチで良さそう。トライ、キャッチ、スローになってる。
うん、
でもトライクエスチョンとトライバングがあって、まあ多分バングは、まあ、バングなだけに、
うん、
まあ、強制的になんかやるんだろうね。
フォルトするんですかね、こう。
ええ。
ああ、ほんとだ。いや、久々にスイフト見たらだいぶ変わってるな。うん。
これ、クリス・ラトナーさんとか来れば面白いのにね。
ああ、そうですね。そうですね。
クリス・ラトナーさんは今、Google にいるんじゃなかったっけ？
ああ、そうらしいっすよね。テスラは半年くらいで辞められて今。
辞めて。うん。
うん、Google だと思いますね。
Google で何やってんだ、
なんでしょうね。はい。
はい。そんな、トライスイフト。もう一回 URL 言っとこうかな。www.tryswift.co です。まあ、東京2018のパスもあるんですけど、ちょっと長いんで、ポッドキャストでは省略しときますが、ショーノートからはその東京のやつに直接リンクしときますんでね。はい。
はい。
じゃあ、次のネタは？
まあ、結構早回しを心がけたら、意外とサクサク進んでる気にしません
、はい、いいですね。それ僕もちょっと思ってました。でもいいと思いますよ。エピソード長い問題がね、最近問題になってますんで。
そうですよね。
でもそうすると長い方がいいですって書いてくる人が必ずいるんで。
うんうん。
まあ、なんとも言えないんですが。
まあ、どっちもどっちですけど、多分長い方がいいと書いてくる人はもう既存のリスナーなんで。
そうですね。
まあ、誰に良くするのか問題ってのありますけどね。
そうですね。まあ、無理やり短くする必要はないですけど、だらだらやるよりはサクサク消化していくのも回としてはありだと思います。
うん、そうですね。だらだら感があるとやっぱり良くないかなっていう気がしますね。
どうなんだろう。でも、まったりしてるのも、まあいいんじゃないですか。
ああ。まあね、そうっすね。まあ聞いてて、中身があればいい感じですかね。
そうね。何回も無限ループしてるやつはダメですね。
そうそうそう。うん、そうそう。
はい。ニンテンドーラボですよ。
ああ、いいですよね。
ええー。
いいですよね。見ました。YouTube のやつ。
見ました、動画は。はい。
うん。
これは、ニンテンドースイッチにつける段ボールとかでできたアタッチメントと、あとはそのソフトウェアですよね。
うんうん、
それがバンドルになって、まあ6000円とか7000円とか。
うんうん。
うん。
で、段ボールのアタッチメントをチョキチョキ切って作って、で、それにスイッチを挿して。で、まああと面白いのはスイッチのコントローラーですね。そこにIR カメラのインプットがあるんですけども、それをその派手に活用して、です。なんて言うんでしょうね。例えば、ピアノの鍵盤を押した状態を、IR カメラの入力から、こう、取得するとか。そういうのをやっていて、ああ、面白いな、という感じしますね。
ダンボール自体に何もその線とか刺す必要がなくて、その動きをコントローラー側から見れるって、見て、それを本体に反映するってことなんですよね。
うん、そう、そういう感じですね。そういう感じです。うん。
それは考えたなというか、最初からそういうスペックがハードウェアに載ってるということは、そういうのも見据えてデザインしているということなんですかね。
どうすかね。とりあえず今あるものを使っていこうっていう発想な気もしますけども、うん、まあそれが悪い点じゃ全然なくてですね。あ、これがあるからこれ使えるわ、というですね。まあ最初にいろいろつけといて、後から考える的な感じもしますかね。
うん。逆にこれが出るまではその IR カメラっていうのは何に使われてたんですか？
ですね。確かその記事が一つあって、スイッチの本体側 との通信ですね。そのコントローラーをカチャッと挿したときに、本体とコントローラーとの通信を IR カメラでやってるのかもっていう記事もあり、でもよく考えるとあれって Bluetooth でつながってるんで、それはガセだったのかなっていう気もする記事もあり、
うんうん、
まあちょっとわかんないですけど、とりあえずコントローラーに IR カメラがついてると、
うん
うん、まあつけといてよかったというか、うんそうね、いい話だと思いますね。はい。
まあでもこれのなんだ、ダンボールでも何でもいいんですけど、そういうリアルとの融合っていうのはまあなんか任天堂っぽいというか、
うん、そうですね、そうですね。うん、いやすごくいいと思いますね。まあ親子で工作しながら作れると、
うん、
でまああとは本体側のソフトウェアがどうなるのか分かんないですけど、まあスクラッチみたいな感じでいろいろ作れるんだったら、まあ例えば俺アタッチメントを自分で作るとかですね、
うん、
そういうのもできていいかもしれないですね。
自分でソフトウェアを書けるというか、自分で書いたものを動かせるってことですか？
そうなってるといいなっていう妄想ですねはい。
なんかでも任天堂スイッチのエミュレーターとか、なんか自分で書いたコードを動かすみたいなのが最近ハッカーニュースで話題になってたような気がしますね。
あれでしたっけ、ルイさんのポッドキャストでそのスイッチのエミュレーターの話してるんでしたっけ？
してたみたいですね。うん。
うんうん。
はい。
まあまだ聞いてないんで、それ楽しみですね。
うん。まあ、任天堂なんかこの、まあ、PSVR だとか、Xbox One とか、そういうハイエンド志向に行ってる中、ダンボールですよ。
うん。いいですよね。いいですよね。Google のカードボードとかにも通じる感じがするんでですね。まあすごくいいなと。
なんていうか、インスピレーションはやっぱりそこにちょっとあったのかなっていう気はしますね。
うん。だとすると嬉しいですね。
ええ
ー。うん。まあなんでしょう。メーカームーブメントですかね。それにもマッチしてますし。
うん。確かにね。
なかなかすごくいいと思いますね。
ダンボールの処分にもできますね。
うんうん。まあお値段ちょっと高い問題ってのはありますけど、
まあなんかその文句言ってる人は段ボールでなんで6000円なんだって言ってると思うんだけど、
うんうん、
まあソフトウェアも含めての話ですよね本当はね。
まあそうですね、はい、うん、でゲーム1本分の値段とするとまあ妥当なんですけど、まあ用途からするともう半額くらいだと嬉しいなって気はやっぱしますかね
うん、
こう子供が遊ぶ感じで言うとですね。
そうですよね。
うん、まあでもそれにしても期待ですね。はい。
うん。
うん、すごくいいと思います。
はい。
はい。
他は、もうなんか大体話したような。
だいぶいい感じでいきましたね。
いい感じに消化してますね。
ええー、素晴らしい。
アップルの話かな。
ああ、そうっすね。
はい。
iOS の 11.3 ってのが、ベータリリースされたんですね。確か。うん、でこれ確か今もう NDA ないんですよね、こうベータリリースの iOS って。
うん、いやあるんじゃないかな。でも自分が見たんじゃなくて、そういう内容をポストしているブログの内容を紹介すれば NDA ではないというか。
うん、いやですね、一時期からなくなったんじゃなかったかな。
パブリックベータってのもありますからね。
ああ、うん、
まだパブリックになってないと思いますけど。
うんうん
うんうん、
そうか。まあ、あちこちに記事が出ていて、いや、やっぱない気が、最初は NDA があって、その iOS ベータの内容をポストすると、いろいろ警察が来るという、事案が、事案があったんですけども。
NDA 警察が来る。
そうですね。
うん、
まあ、それ自体はいいことだと思います。まあ、で、バージとかにも記事載ってたんで、あれですけども、
うん、
バッテリーステータスが、バッテリーのなんて言うんでしょうね、へたり具合が見れるようになると。
はい。
その例のバッテリーへたったら遅くなる問題ですね。
うん。
の一つの回としてバッテリーステータスをチェックできるようになったと。
はい。
まあこれ多分まあクレイグとか iOS チームにとっては屈辱以外の何者ではないと思いますけど、こう。
うん。
なんでしょうね。こう。理想の UI ではないものを積む羽目になったということでですね。
はい。
はい。まあ、ギリギリと思ってると思いますが。まあ、仕方がないですね、こう。なんでしょう。まあ、規模が大きくなると社会的責任も増えるということで。
うん。
はい。やむを得ない感じはしますかね。
これ、ステータス見るっていうのは、例えばもう 80%、そのバッテリーの寿命的に、
うん。
立ってますよっていうんだったら、交換した方がいいよ、みたいな。目安にもなるしってことですね。
そんな感じですね。MacOS だともうだいぶ前からそれわかるようになってて、バッテリーの充電回数とかが確かトラッキングされてるんですね。
うん。
で、MacOS の場合はそれ一定超えると強制的にバッテリー交換しろインジケーターが出てきて鬱陶しいというあれですけども、うん、まあ、それと同じような仕組みが入ったってことですかね。
あとは、あれじゃないですか。そのバッテリーが下手った時に強制的にそのスピードを遅くしてっていうのがまあ いわゆる問題になってたわけですよね。で、その遅くするモードっていうのを外せるようになるっていう記事も読みましたよ。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあその場合は遅くはならないけど、そのバッテリー寿命というか動作時間が短くなると。
し、あとは、一番問題だったのも思うのは強制シャットダウンする確率があるってことですよね。
うんうん。
そこがちょっとよくわかんないんですけども、一応 Apple の主張としてはバッテリーが下手ってくるとその OS のスパイクに耐えられなくなって急激にその CPU とかを使うようになった時にシャットダウンする確率がありますと。
うん、
まあ、それを防ぐためにそのスピードを抑えてるんですよっていうのが今までの説明だったと思うんですよね。
うんうん。
で、今回の OS で、いや、そうやって抑えるのが嫌な人のために、その抑える挙動を外すオプションをつけましたって言うんだけど、まあ、それっていうのは裏を返せば、このオプションを有効にすると、スロットルはしないですけど、落ちる可能性が増えますよ。それでもいいですかっていう、そういうことじゃないですか。
まあ、そういうことですね。
それは Apple にとって正しいオプションなのか、ちょっとわかんないですね。
うん。まあ、なんと言うんですかね。それ多分かなりのエッジケースじゃないかと思うんですよね。
うん。
その、なんて言うんでしょう。リチウムイオンの出力が足りないからシャットダウンするっていうのは。
はい。
まああんまりいない。まあゼロではないにしても。まあ相当下手ってこないと起きないケースなんじゃないかと。
うん。
で、どっちかっていうと言い訳じゃないのかという気はしなくもないですかね。
まあね。
まあそれよりはこう、だんだん下手ってきた時に遅くする。遅くすることで、まあ、トータルの動作時間は変わんないようにするっていう、まあ、そっちの方が、動作としては理にかなってて、なんでしょうね。こう、美しい感じがしますね。
うんうん。
まあ、ただ、それを説明しても、こう、こじれるだけなんで、エッジケースを説明したと。
なるほどね。
はい。
まあ、でも、これをオプションを用意したのは、僕はアクテだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、用意したらしいですね。
そうですね。そうですね。うん
うん、まあさっきのクレイグスの話もそうですけど、アップル的には負けた感が強いそういうオプションの追加。
そうっすよね。
ですかね。
うん。まあこれがアンドロイドなら何にも不思議はないんですけど。
アンドロイドだったらまあデベロッパーメニューで、メニューボタンを7回押せば電源が、スロットルが無効にできますみたいなね。それでも全然問題ないんですけどね。
ええ。それがあるべきアンドロイドの姿ですね。はい。
その他の iOS 11.3 は、
あとはですね、AR キットがですね、バージョン 1.5 になってですね、結構これが機能増えてるんですね。今までの AR キットってできたのが、床の平面の認識と、それからフェイスデテクションだったんですけれども、それに加えてですね、壁の認識ができるようになったと。
うん。
例えば何でしょうね。ここに壁があってポスターが貼ってあるとか、その辺も今まで できなかったのができるようになったと。これなんで今までできなかったかっていうと、その単にですね、何でしょう。ワークロードの問題で、それをやると余計に CPU 負荷がかかるんでやってなかったというのをできるようにしたと。
うん。
で、あとは、詳しく見てないんですけど、なんか画像の認識ですね。例えば登録しておいたマーカー、 イメージの認識ができるようになったとか、そういう話もありますからね。
うんうん。
というんで、着々と良くなってますね。
なるほど。
はい。うん。結構これ大きいアップデートな気がします。
メジャーアップデートではないのに、
うん。
OS 自体のポイントアップデートでそういう変更が入るんですね。
うん、そうですね。
うん。
なかなかいい感じです。
はい。
つうのが。
あと、アップルもう一つあるのは、これ、ブルームバーグかなんかが書いた飛ばし記事っぽいやつですけど、将来的に iOS と MacOS を統合するという話で、まあ多分統合するっていうのはちょっと言い過ぎで、iOS 向けに書いたアプリが MacOS で動かせるとかそういう話を言ってるんじゃないかという、そういう観測ですかね。
うん。
うん。
まあこれはどうでしょうね。まあ今の状態でも、その、テクノロジー的にはほとんど同じものを使ってるんでですね。
うん。
まあ、ココであったり、多少その API シグネチャーは違いますけれども、まあ、基本マッハカーネルで、まあ、オブジェクティブ C なり Swift なりが動いて、まあ、一緒にすること自体はサクッとできますけれども、それをしたいかどうか問題ってのはありますかね。
うん。
どうでしょう。その、Android とかですと、その Chrome OS でですね、ArcC++ って言って、Chrome OS で Android アプリを動かすとか、そんな系のことはできるんですけど、それを、Mac OS でやって嬉しいかどうか。
いや、直接 iOS 向けに書いたものが何も変更なしに Mac で動かせる、動かしたいかと言われるとそうではないと思いますね。それはなんか単純にエミュレーターで動かす点と変わらないんで、それが、Mac ユーザーが欲しいエクスペリエンスかって言われると多分違うと思うんですよ。
うん、
僕が聞いてるアクシデンタルテックポッドキャストで言ってたのの受け売りですけど、彼らが言ってたのはその、あの UI の書き方とか、あの iOS 向けの UI キットと Mac 向けのそのフレームワークは、まあだいぶ違うので、まあ似てるとこ多いですけど、まあ違うので、で、かつ今ほとんどの新しいデベロッパーは iOS 向けにアプリを書いてますよね。でも Mac 向けに新しくアプリを作る人はまあどんどんどんどん減っていく一方なので、まあ Apple としてはその Mac というプラットフォームを守るためにも、そのみんなが慣れ親しんでる方の iOS っぽいフレームワークで、まあちょっとした変更、その iOS 向けに、iPhone 向けに書いたやつを iPad 向けに移植するくらいのレベルで Mac 向けにも、あの、動かせるぐらいになれば、もっと Mac 向けのアプリとかも、もっと盛り上がるのじゃないかなっていう、そういう思惑があるのではという話をしてましたね。
ああ、なるほど。はい、まあ確かにその MacOS で UI キット動いたらだいぶ嬉しいですね。
うん。
うん。今あの App キットってフレームワークでだったかな、まあなんですけども。
そうですね。うん。
だいぶレガシーな感じはするんでですね。
うん、
そこが UI キットになるのはいいと思いますね。
はい。多分そのシエラとかから載ってるフォトスアプ、写真アプリ。
うん。
あの iPhoto の代わりのやつですね。なんかあれは、その UI キットに OS10 の MacOS の皮を被せて動かしてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。
おぉ。
なんか中のフレームワーク見ると UX キットっていう、まあいかにも UI キットを OS10 に移植しましたみたいな名前のそのフレームワークが載ってて、でまあ動作も結構 iOS にウィンドウつけましたみたいな感じなんですよね。だからそういうことをするんじゃないかって言われてるけど、まあでもフォトスアプリが MacOS アプリとして使いやすいかって言われると全然そんなことないんで、まあなんかそこはちょっとわからないですけど。
なるほど、なるほど。
うん、やっぱタッチで使うというのと、マウスカーソルでマルチウィンドウでタブがあってとかいうのは、まあ、だいぶ、その、ファンダメンタルな部分で違うとは思うんですよね。
うん、そうですね。うん、その、どうですかね。この MacOS、MacBook にタッチをつけるかどうかっていうのは、
はい、
まあ、前にも話しましたけど、こう、ゴリラハンド問題があるんでですね、なんて言うんでしょう。手をずっと持ち上げてるとだんだん疲れてきて、こう嫌になっちゃうという結果があるんで、多分それ どうでしょうね。MacBook にタッチをつけるっていうことはしないんじゃないかなという気がしますね。
でもゴリラハンド問題言ったの相当前ですけど、もうそれからずっと Chromebook なり、
うん、
なんだ、Windows の PC なり、
ね、
もうみんなタッチスクリーンついてますよ。
うん。じゃあ人類の腕の力強まりましたかね。
ゴリラからは進化したということで。
うん、そうですね。まあゴリラハンド問題はもうそれ確かに 3,40 年前のリサーチではあるんで、スパッと変える、変えてもいいのかな。どうですかね。ちょっと Windows のタッチパネルとか、ついてるマシンは持ってても、あんまり使った記憶もないんで、まあ最近の Windows 10なんかで使ってる人の意見聞いてみたいとこですね。
うん。
うん。
ゴリラハンド問題で今、リビルド検索しました。
ほうほう。
はい。エピソード76。2015年の1月だから、3年前ですね。
おお、なるほど。3
年前のエピソードで、白郎さんは話しています。
おお。
はい、
すごい役に立ちますね。
いや、立ちますよ。これ超便利ですよ。だから、この話したらいつだったっけなとか、初めてこの話をしたのはどれくらい前だろうなみたいなのすぐ出てきますから。
おぉ、すごいすごい。
ええ
ー。
うん。まあ、これがあるとでも、白郎さんが実は毎回同じ話をしているってことがバレるかもしれない。
そう、それ良くないですよね。
でもあれです。あの、5エピソード以上は有料なんで。
ああ、なるほど。
有料の人しかは、それはわからないという。
なるほど、なるほど、
。
5エピソード、過去5エピソードってことですか？
いや、マッチしたものの、うち最大、最新5件ですね。だから、例えばなんだろう、iPhone とか言ったらもう100件以上ヒットするんですけど、
うんうん、
最新の5件しか出てきませんということです。
ああ、なるほど。
ちゃんとね、あの、検索結果からすぐにサポーターになれるようにしてあるんで。流れるようなアップセルですよ。
いい感じですよね。はい。
あの、検索結果の、ソートとか、件数とかでお金を取るっていうのは、あの、僕の前職から学んだテクニックですね。あの、クックパッドは、レシピ検索するときに、デフォルトのソート順が時系列の順なんですよね。
うん。
で、人気があるレシピ順に検索しようとするとお金払わなきゃいけないんです。
ああ、あるある。
うん、
で、それをその、Google で検索すると、ワークアラウンドできる。
わかる。ワークアラウンドね。
はい。
まあ、人気やつは大体で上に出てくるからね。
はいはい。
そう。それ、ルイさんも先週言ってたけど、ペイウォールのあるニュースサイトの記事の一覧の区面をコピーして検索すると、Google でタダで読めるっていう。
うん。
うん。あまり良くないですね、それは。
アビュース以外の何者でもないですけど。
まあ、なので、あの、Google では検索できないようにしてますから、リビルドは。
ああ、あえて、そこ
は。あえて。はい。
ん？
いや、どうなんですか？だから、そういう、Mac 向けのアプリを iOS で書けるようになったら、増えますかね？開発者が。
まあ、増えるっちゃ増えるかもですね。まあ、やっぱり今、その、テクノロジーの分断が起きてるといえば起きてるんで、
うん、
まあ iOS に近い形で MacOS アプリが書けるっていうのは、うん、筋としてはいいですよね。
逆にその Android のアプリが ChromeOS で動くっていうのは実際使ってどうなんですか？
ですね。それなりにニーズがあるっぽいですね。まあその体験としてそもそも全然違うんでですね。あの、なんじゃこれ感はあるっちゃあるんですけども、まあ、Chrome OS 使ってるユーザーさん、US のエデュケーションマーケットで結構使われてるらしいんですね。で、そこでその Android アプリも使ってとか、そういうことはだいぶあるらしく、それなりに、なんでしょう。無視できない感じでは使われてるっぽいですね。
まあ、Chrome OS の場合は、大体っていうのがそもそもなくて、
うん、
Web アプリか、で、ローカルでなんか動かすとか、写真をレタッチするとか、そういう用途だと、まあ、Android のアプリで結構そこそこ動かせる。タブレットモードでやると動かせるとか、そういう感じなんですよね。
そう。そういう感じですね。はい。なんで、まあ、どっちも便利という感じではありますね。
まあ、タッチスクリーンでもあるしね、ほとんどの Chrome OS は。
うん。 まあどうですかね。そのまあ MacOS アプリを増やしていかねばならないっていうのはこの先あると思いますんで、もう悪くないですね。で、あとはその iCloud のウェブアプリなんかもあれ、中見てみるとわかりますけど、UI キットにごく近い、その、フレームワークというか、を作っていて、その上で設計してるんでですね。まあそのロングショットとしては、iOS でも MacOS でも Web アプリでも同じように作れるとかなると、意外といい感じしますかね。
ちょっと GWT みたいな匂いがしてきますけどね。
ああ。
なんか UI は一つのフレームワークで書いて JavaScript にコンパイルして動かすんだみたいな。
うんうん。ありますね。ちょっとこう、ホーリーグレール感ありますよね。
そうなんですよね。
うん、
あれ、Google の iOS アプリ、例えば Gmail、Gmail は違うか。Inbox とか、Gmail Inbox とかってなんか GWT みたいなの使ってるんですよね、確かね。
うん、確かその、まあ、Android でも iOS でも同じに組めるフレームワーク的なのを使ってますね。
そうそう。まあ、いいし、開発速度早いのかもしれないですけど、まあ、ちょっと使い勝手が、プラットフォーム的にはいまいちなんですよね。
そうなんですよね。
うん。
うん、まあ、それはその、まあ、Java とかも似たような感じになってて、これも深入りしちゃいけないですね。いけないです。
やぶみがどんどん飛んでますけど。
やぶみ案件ですね。その、ライトワンスランエニウェアとかですね、そういう理想を追ってみたい気持ちは痛いほどよくわかりますね。
うん。
うん。うん。まあ、ただ、いや、うん、そういう感じです。やめましょう。
深入りしない方がいい。
うん、そうですね。まあ、お互いの、その、宗教観を尊重するっていうのは大事なことだと思います、ね。
はい。
はい。
じゃあ次。もう次というかもうないじゃないですか。
ですね。細かいのはちらほらありますけども。ですね。今話題になってるのがですね、コインチェックですね。
はい。
これ、まあ、家中のクリアン件なんてですね。まあ、その、まあ、なんでしょう。大変な目に遭ってる人々の方々には、まあ、大変ですね、という感じですね。はい。
まあ、これいわゆるマウントコックス事件再びっていうことですよね、これ。
うん、そういう感じですね。
ええ。
はい。
マウントコックスの話をリビルドしたのはものすごい前、もう4年ぐらい前な気がする。
おぉ、検索してみるとどうですか、う
ん、多分出てくると思います。
はい。
コインチェック僕よく知らない、全然知らないですけど、
うん、
たまに日本のテレビ見てると CM で出川哲朗が出てきて、ビットコインはコインチェックだ、みたいな。
うん、
何も分かってなさそうな感じで喋ってる、そういう CM が流れてますね。
そのクリプトカレンシー、すごい盛り上がっててですね。日本でですね。まあそのいろいろ側面があると思うんですけど、まあポリティカルな側面ですね。例えば中国で、クリプトカレンシー禁止であるとか、その政府の統制を受けないカレンシーであるとか、そのポリティクスの面と、まああとブロックチェーンテクニカルな面とですね、
うん、
それから投機的な面とですね、そのスペキュレティブエグゼキューションな面とですね、
投機で、投機的、はい、
投機的実行ですね。でまあ日本の場合その投機的実行の面がすごく盛り上がってる感はありますね。
うん。
うん、
最近でもバブルちょっと弾けたんでしょ ?BTC とかは。
ですね、年明けに、30%、40% くらいクラッシュしたのかな。
うん。
その一時期、1ビットコイン2万ドルくらいまで行ったんですけど、今1万ドルくらいまで。
うん。
まあ要は半額にガクッとクラッシュした感じはありますね。まあ、その、なんて言うんでしょうね。まあ、投機自体は、僕はまあ、そんなに悪くないと思ってて、まあ、その、テッカ場に飛び込んで、こう、ハイリスク、ハイリターンってのは結構楽しいんじゃないかと思いますし、まあ、そもそもで言えばですね、人生というものはですね、自分の時間を糧にしてですね、投機して、で、後に残るのは、まあ、大抵の人はまあ、子供的な遺伝子を残すか、文化的なミームを残すか、あるいは行動を残すか、まあ、人によってはこう銀河鉄道に乗って機械の体をもらいにですね、 アンドロメダまで行くという人もいるかもしれないですけど、まあ、大抵の場合は大体何もリターンがなく投機的に終わるのが人生じゃないかなと思いますんで、まあ、そういう意味で投機というのはこう人の差がなんじゃないかと思いますね。で、僕もいろいろ投機はして、失敗したりもしましたけれども、やっぱ投機するときってですね、こう一番大切なのはこう、死なずに生き残ることじゃないかと思うんでですね、こう市場で言うと、マーケットから退場しないようにするにはどうするのがいいかと。で、日本の、ビットコインなりのエクスチェンジですね、15倍までレバレッジがかけられるんですね。
ほうほう。
つまり、10万円元手があると、150万円分まで取引ができると。全力15階建てできるんですけれども、これ15階建てして何が起きるかっていうと、まあ、ボラティリティがさっき言ったように 30% あるわけですよね。
うん、
30% のボラティリティでマイナス 30% で15階建てにすると 450% マイナスになるっていうんでですね、一瞬で溶けて蒸発しちゃうわけですよ。
うん、
これはすごいなと。
爆死ですよね、完全に。
まあ投機も投機、ハイパースペキュラティブな感じですね。
うん、
なんでまあおすすめとしては、まあ投機はいいにしても、まあ、ボラティリティかけレバレッジで 20% くらいにしといた方がいいんじゃないかなと、まあ、老婆心ながら思いますかね。
うん。
うん。
で、このコインチェックは何が話題かっていうと、
うん。
アカウントが乗っ取られたの、どういうことかわかりませんけど、まあ、いろんなその残高がもう引き出されちゃってるってことなんですね。
そうですね。特定のそのクリプトカレンシーで、ネムっていうんですかね。
うん。
その、ウォレットがハックされて、ごっそりと引き落とされてしまったと。
500ミリオンと書いてますね。
うんうん。
はい。
かなり困ったことになっているという感じですかね。
うん。
うん、で、まあ、いろいろ、問題はあって、その仮想通貨のワレットを、ホットワレット、コールドワレットっていうらしいんですけども、オンラインからアクセシブルにしてるワレットをホットワレットと。
はいはい。
で、オンラインからインアクセシブルな、まあネットから遮断して保護してある、ローカルのハードディスク、ハードドライブなんかに保存してるワレットを、コールドワレットと言っていて、
うん、
で、コインチェックの場合、コールドワレットに大部分移してあるから安全ですよという話になってると思いきや、ごっそり引き落とされてしまったという謎の。
はい。
はい。うん。
うん、
こう、挙動とかもありですね。まあ、あとは、なんて言うんでしょうね。まあ、あと、テックな話で言うと、引き落とされた分は、トレーサビリティがあるんでですね。まあ、テクニカルにはそのトレーサビリティでもタグがついてるんで、
うん、
換金はできないはずであるという感じらしいんですね。
うん、換金しようとした時に足がつくってことですか？
そう、そういうことです。
うん、
で、換金してくれる、そのエクスチェンジャー、なんて言うんでしょう、業者はないんじゃないかという話ですね。
うん、
で、まあ、どうするんだろうと。一つは、その、コインチェックがそのランサムを払えば戻ってくるんじゃないかなっていう話もあったりとか、
ああ、
まあなんとも、まあまだわからないことは多いですけど、まあ大変なテッカバになってるという話ですね。
テッカバですね。
はい。
あとはもうそのブロックチェーン上でその取引なかったことにしてフォークしちゃうっていうのもオプションとしてはあるんですかね。
ああ、そうですね。
よく知らないですけど、ええ。
まあ、ある程度ロールバックするとか、ビットコインは一時期ロールバックしたとかあったんじゃないかな。
なんかありましたよ、一回。すごい前ですけど。
そうっすよね。
うん。なんか事故というか間違い、多分バグがあったんじゃないかな、そのソフトウェアに。
うんうんうん。
ソフトウェアというかプロトコルに確かバグがあって、で、古いバージョンを使ってるとうまくできないみたいなのが確かあったんですよね。
うんうん。
で、その時のトランザクション全部取り返して、っていうのがすごい前、何年も前にあった気がします。
まあ、今回は、その、 クリプトカレンシーの実装自体には問題なかったんで、ロールバックしないとか、
うん、
そういうコメントもあったりとかですね。
まあ、僕もビットコイン最初、まあ、なんというか手数料のかからない手段としていいなとか思ってたりとかして、
うん、
ストライプがずっとビットコインサポートしてたんですよね。
ああ。
で、ストライプのフォームを使って、例えば10万円、日本の人が僕に10万円送金しようとしたときに、まあ普通だと銀行手数料とかクレジットカード手数料とかかかるんですよね。で、ビットコイン、そのストライプのビットコインサポートを使うと、買う瞬間に10万円でビットコインを買って、で、そのビットコインを受け取り側、僕のウォレットに移して、で、すぐにまたドルに戻すっていう。で、まあそうするとその一応フレーバーがあるんですけど、そこはストライプが、その、なんていうか損益は、もし出ればカバーする。得が出ればストライプが得するしっていう。そういうシステムがあったんですけど、確かもうビットコインとかが、こう上下しまくって、リスクが高すぎるんで、確かちょっと前にストライプはビットコインサポートやめましたね。
ああ、なるほど。
うん。
そうなんですよね。US ドルから、ジャパニーズ円に移すときも、まあ今はもうボラティリティ高すぎるんであれですけど、昔はビットコイン経由すれば、ほぼ為替手数料なしでいけるとかですね。
そうそう。
うん。
ありましたね。
ありましたね。古き良き時代ですね。
まあ、クリプトカレンシーとかブロックチェーンとかはまあ面白いですけど、結局足がつくんだったらキャッシュ使うのが一番いいんじゃんって思ったりはしますよね。
ああ、まあそれはありますね。うん。
うん。
うん。
でもよくそういう話とかを読んでると、今この瞬間にもし全ての支払いがクリプトカレンシーなりクレジットカードなりで行われたとしたら、キャッシュっていうのは違法な手段だよねっていうのを話してる人がいたな。もし今までキャッシュっていうのがなかったとして、じゃあそのクレジットカードの電子決済とクリプトカレンシーに追加して、キャッシュっていうものを作りますって言って、政府がお金を吸ってみんなに配りますから、これで買い物できるようになりますって言ったら、そんなことはありえない。それは足がつかないような、そんなトレースできない。
ああ、なるほど。なるほど。
決済手段を今から提供するなんてありえない。穴開きすぎるっていう。
危険すぎるという感じですね。
そうそうそう。
うん、犯罪に使われたらどうなるんだと。
そうそうそうそう。
うん。
だ今、例えば、中華街、なんだろうな、シャナタウンとか、行くと、ジャパンタウンとか、妙にキャッシュオンリーの店とか、あったりするけど、
うんうん、
こいつらは違法なことをやってるんじゃないか、みたいな、
うんうんうん。
そういうあれもありますよね。
うん、まあ、あれですよね。カリフォルニアなんかでも、こう、アンダーザテーブルというんですかね。こう、支払いは現金でくださいっていう、チューターの方とか、あれだったりしますね。
うん。
うん、
まあ、税金対策とかね、その、いろいろあるんでしょうけど。
うんうん、なるほど。
いや、キャッシュは最大のマネーロンダリングだっていうのは、
うん、
思いますね。
確かにそうですね。まあそうすると、そのクリプトカレンシーなり電子マネーを推奨するっていうのは各国政府にとってはいいことなのかと思いきや、中国政府とかバンという感じですね。
うん、韓国もそうなんでしたっけ？
確かに。あ、そうですね。韓国も議論があってバンするしないっていう、まあ駆け引きをしてる感じですかね。
結構日本は積極的になんか推し進めてるのせいもあって、クリプトカレンシーの使われてる率が世界で一番高いとか
読みましたよ。そうなんですよ。そうなんですよ、うん、ビットコインのトラフィックも今日本が3分の1くらいでですね、いやー本当にテッカバというか好きなんだなっていう国民性なのかなとか思いますね。国民性なのかな、うん、まあ作られた国民性な気もしますけどね。
ビッグカメラかなんかで、ビットコインで買い物ができるんじゃなかったですか？
ああ、そうですね。確か。まあでも自分は使ったことないですけどね。ビッグカメラ、いろいろ、アメリカドルでも買い物できたりとか、
うん、
いろいろ積極的にやってた気はしますかね。
ビットコインはでも確か特定のウォレットを使わないとすぐに決済ができないとかいうなんかオチがあるらしくて、自分の持ってるどんなビットコインアカウントでも一応形式的には使えるんですけど、それを使うと決済するのになんかすごい時間がかかって、 なんか買い物して帰りたいのにまだ帰れないみたいな。
ああ。
なんかそういうのとかあったりするらしいですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
まあその辺はまだこなれてない感じですよね。
うん。
キャッシュの方がやっぱり強い。
はい。
まあということでコインチェックどうなるのか。要チェックですね。
要チェック。はい。それが言いたかったんでしょ。
いやいや。
はい。じゃあ、あれですね。サクッと。
うん。
消化しましたね。
いい感じですね。
いい感じ。
時間的にも90分。
90分。素晴らしい。
素晴らしいですね。
じゃあ残りはアフターショー、
ね。アフターショーで。アフターショーも半分くらい残ってますけど。
残ってますね。
はい。
はい。じゃあ、さらにもう一つスポンサー、マイクロスポンサーを紹介します。PH パー会議、ペチパー会議っていうのかな、そういうカンファレンスですね。3月9日10日金曜日土曜日に PHP エンジニアのためのカンファレンス、ペチパー会議が開催されます。現在 PHP を書いてるだけではなくて、過去に PHP を書いていた方とか、これから PHP を書きたいと思ってる、そういった方など、少しでも PHP に関わりのある方であれば誰でも参加して楽しんでもらえるイベントです。現在チケット絶賛発売中ということで、URL がペチパー会議 .jp スラッシュ2018、ペチパー会議 .jp スラッシュ2018です。どうもありがとうございました。はい。
はい。
じゃあ、そういうことでサクッとまとまったので、ショーノートはリビルド FM スラッシュ200200です。覚えやすい。
はい。
先週も言いましたが、サポーターになると、ローのダウンロードがすぐできます。その録音したやつを無編集のまますぐダウンロードできたりとか、あとは先ほど言ったエピソード検索が無制限になったりとかありますので、サポーターの方もぜひご検討お願いします。はい、では、アクロさんでした。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。